CQ Ham for Girls。
2月11日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、2月に入りまして連休ですかね。連休ですね。連休ですよ。
連休ですね。
連休です。
いやもうね、
ね、そうなんですよ。もうあの私たち連休とか土日とかこうね関係ないじゃないですか。
なんかね、休みの日に結構仕事入るんで、
そうなんですよ、うん、
会社行かなくていい日っていうだけの話で、
そうなんで、で結構平日の方が意外とゆっくりできたりなんかしてね。
うーん、そうです ね。最近はなんかあんまりゆっくりできない、
吉田さんはずっと忙しいんじゃないのかなと思いますけどね。
なんか社会人になってから暇な時あんまないんですけど。
わかります。よく
なん
かのね、なんかの電話とかかかってくる方がいて、土日なら結構ですかとか、いやダメです、あの夜な、いや夜もダメです。朝は寝てます。
そうなんですよね。
じゃあ一体いつがいいんですかみたいなこと言われたりするけどね。
いや確かにそうなんです。いついいかなみたいな、
うん、ですよ ね。もう
だからね、1ヶ月ぐらい前から抑えとかないと思うので、
わかります、わかります。
もうどうしようもない感じですよ ね。
まあ、そういう時はね、あの吉田さん、甘いもんでも食べてください。
そうですね、例えば、う
ん、チョコレート。
あ、チョコレート、あ、そっか、
はい、もう今季節ですから、チョコレート
季節ですよ ね。
でもここ数年皆さんコロナになって、会社もあんまりテレワークになって、行かなくなって、チョコレートを渡さなくてもよくなったとかっていう、
ね、ある意味ちょっと
女子社員は
ね、
ギリチョコが減ったとか。
そうですね、
でも確かに最近のチョコレート売り場、うん、昔に比べるとちっちゃくなってきたんですよ。
規模縮小。
規模、そうなんですよ。
そうなんですか。
とか思って、もっと昔はいっぱいあったよなみたいな。
あ、そうですか。手作りする人が増えたとかそういうわけじゃないですね。
手作りね、なんか若い頃はね、あのうちもちっちゃいちびちゃんいたから、
あれ大騒ぎですよね。
あの最終的には全部お母さん作るみたいなね。
いつもそれでね、
う
ん、あのお母さんが嘆いてるっちゅうかね。
そうなんだ、あんたできないんだからやらないのとか言われてね。
結局私が全部作ることになった
そうそう
よねとか言って、
そう、うちもそのめいこちゃんがいたもんで、めいこちゃんがやっぱり学生時代作るって言い出して、それでダメになったやつを全部試食ね、試食じゃないけど味見とかね食べさせられてね。
それがね、おこぼれで残るわけです。
そう、ね、で綺麗にとりあえずできたなっていうやつだけ持っていくっていうね、
だからね、バレンタインの日のその前のあの戦場みたいなリビングの様子がね
キッチンね、本当ね、
キッチンだけじゃ収まらないんでリビングに広がってるわけですよ。
すごいです ね。まあそういう光景も ね、この時期ならではですから ね、
思い出されます。
うん、そうですね、はい、まあ、でもね、疲れた時とかちょっと本当に、うん、もうダメって言った時にチョコレートとか甘いものっていうのはエネルギーになりますからね。
なりますね。あの、うん、なんででしょう ね、あの頭使った時って甘いもんが欲しくなるんですよね。あの
食べ過ぎだけ気をつければ一粒二粒ぐらいは ね、血糖値それぐらいじゃ上がんないと思うから大丈夫ですよ、
ね、
うん、そう言われて薬飲みながら私も甘いもん食べてますから。
そうなんですか
みんなそうだと思うんですけど。
そうですか。
食べてませんか。でも私見た目ほど甘いの好きじゃないんで。
そうですよね、うん、だって
しょっぱいもんですから、
ね、お酒飲むときは、ね、甘いもんは。
あ、でもケーキ食べながらお酒飲めますよ。
あ、そうなんですか、
はい、ということでこの番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はバレンタインということでこの曲を選んでみました。ジャニーズベストでバレバレタインです。それではどうぞ。
からポンにしたらドキドキ本音隠して飛び込む ともおうぜスペシャルデイ。時間です。 I love you love you love you give me your love、hey. I love you love you love you give me your love、hey. I love you love you love you give me your love、hey. I love you love you、oh. バレバレンタイナー、oh. 君のおちょこ全力で待ってます。水道も、hey. ギターもなんだってウェルカムよ。バレバレンタイナー、oh. 愛を確かめ会いたい You and I 絶対に Get your big heart、hey. 勝負の日だ。シフトが同じだけで期待、何度でも君の近くをうろうろ、急なあなたを宣言をしたら、ギラギラ視線送って時は導いたでかも。
何の日か知ってる？
あー、バレンタインやろ。あいつらみんな必死よな。何のよ？
あのさ、
うん、
小滝くんの連絡先教えてほしいの。
うん？
渡したいものがあるんだ。
ええ
ちなみに小滝くんって甘いもの好きかな？
知らない。
世界中の女子につけ、男心はむちゃくちゃ繊細、半端なそぶりはマジあかん、甘くとろける恋したい。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、バレバレンタインでした。はい、なんだろうね、バレバレンタインって。
ね。
うん、
あと歌詞カード見てみます後で。
はい、ということでございました、
はい、
さあそれじゃあ今日は吉田さんどういうお話にしましょうか。
そうですね、今日はちょっと今まででも話題にしたことあんまなかったと思うんですけど、 USL カード、
あ確かにあのこうラジオ局なんかではこの何時何分こういう内容であれしましたっていうベリカードの話はしたと思うんですけど、
ねね、
うん、
ベリカードはあれですよね、ラジオ局に受信報告書を出すと、
はい、
絵はがき上の受信報告ありがとうございました、確かに受信してくれましたねっていうのを書いた、
ね、あのたまにパルルにもポツポツってきますけど、今は昔に比べたら少なくなってきたのかな。
あ
どうなん、昔ってすごかったんですか。それ
昔はすごかったです、
うん、
あの自分もいくつかの
出した
AM ラジオ放送局に東京に住んでて、
うん、
例えば大阪のね、
はいはい、
ラジオ局が夜になると
聞こえてくるじゃないですか、
はいはいはい、それを聞いてレポートして、
うん、
ベリカードをゲットしたりっていう時があったんです、うん、その頃すごい流行ってましたね。
流行ってましたよね。
どちらかというと海外、
うん、
海外放送のベリカード集めてる人多かったですけど、国内もねやっぱ面白いんですよ、うん、なんかやっぱ嬉しいですよ ね、
ねやっぱりその昔ね、うん、今はもう結構 FM が主流になってきてますけど、昔は AM ですから、うん、絶対聞こえるはずないのに夜になると聞こえてくる、
あのね、
なんとも言えないね、
なんとも言えないあの雰囲気がね、
はい、
今でもその雰囲気は変わらないですからね。
そうですね、それがアマチュア無線版になると今度は QSL カードになるんですね。
そうですね、そうですね、
まあ、まあそれは
アマチュア無線で更新をすると更新
します
した証として更新証明書っていうのを交換し合うっていう文化があるんですけど、その交換し合うものが QSL カードって読んでるんですよね。はがきサイズですからね。
はがきサイズですね。これって昔からそのアマチュア無線が始まった頃からの
ありますね。
それなんですね。
そうですね。で、それはね、更新しましたっていう証なんで、更新しました、こういう内容で更新しましたっていうことが、
はい、
絵はがきサイズの紙に書いてあるんですけど、
はい、
それだけ本当はそれだけでもいいんでしょう
けどね。本当はいいんで
しょうか、はい、でもそれははがきのレポート面、裏面にそういう内容を書いて、表面は綺麗な絵はがきと自分のコールサインが書いてあるもの、
うん、
っていう書類になってるのが一般的です ね、
ね、どうせならば、うん、なんかそういった素敵な絵はがきみたいなもので、あのお届けしようっていうことだったんですかね。ね、だんだん初めはただの多分本当にカード、あのレポートしか書いてないものだったんでしょうけどね。
あの昔はね、これなんか自由研究してもいいぐらいなんでしょうけど、昔はやっぱり自分のコールサインをドーンと書いてその下に
何月何日
に更新しましたっていうような、更新した時のデータが書いてあるっていう、うん、そういうのが多かった。
そうですね、
多かった
っていう。それがいつ頃からそういったあの絵はがきっぽくなったんでしょうか ね、 ね
え、よく聞くのがやっぱりあのカラー印刷が、
はい、
あ主流になった頃、
はいはい、あの昔の年賀状って、ね、プリントごっこで作ってましたよね。
そうなんです、あれと同じでプリントごっこで QSL カードも作ってました。
作ってましたよね、多分そうですよね、それと同じ発想ですよね。
そうなんです、
うん、
だって QSL カードを作るためにプリントごっこ買いましたもん。
あ、そうなんですか、
ね、年賀はがきでも使えるし、はい、QSL カードでも使えるなっていう感じでしたね。
あれはなんか画期的なものでしたよね。
そうですね、
うん、
でそういう QSL カードを交換する文化がアマチュア無線っていうか、これもう全世界で、
はいはい、
もうアマチュア無線もう日本だけではなくて、うん、全世界のアマチュア無線家たちがそういう更新証明書 QSL カードっていうものを作って交換できるようにしてる文化があります、
は
い、
ですね、
でも最近は実は電子 QSL っていうのが
もうね、そうなんですよ、もう紙も送らないみたいな。
そうなんですね、で、うん、海外の人はあの電子 QSL で、要は電子
あのお金もかかることですからね、
かかりますので、うん、電子 QSL で済ませますよって、紙の QSL カードは発行してませんっていう人も出てきましたけどね、
うんうん、
でもやはり日本の人はもうやっぱり紙の QSL カードも作って電子 QSL もやってっていう人がほとんど
でしたね。
非常に多いですね。
だから今でこそそういったパソコンとかがとかね、あのとそのちょっと前はワープロじゃないですか、そういうのが普及する前って、なんかやたらあのアルファベットの印鑑みたいなの売ってませんでした？なんかそういうの使ってませんでした？スタンプみたいに
使ってましたね。
ねえ、
はい、
おじさまたち、
あの今でもね、あの日付とか打つときに書類を打、
はいはい、
ったりとか、この日に見たよっていう社内書類にこうポンとか押したりっていうのはありますけど、ね、
うん、
あれのアルファベット版ですよ ね、
ね、だからとりあえず自分のコールサインのやつだけは絶対買って持ってたとか、
ね、持ってたとかありましたね。ゴム印で ね、自分のコールサインのゴム印で、とりあえずいろんなところに押せるように。
今でこそそういったものってすぐ売ってたけど、昔ってそういったものって売ってたんですか？
作っても業者さんに、
あ、業者さんに頼んで
作ってもらうって。で、昔あの私も出してるあの CQ ハムラジオ誌にも、
はい、
そういうゴム印の広告が載ってたりしたんですよ。
あ、そうなんですね。そういったものを皆さんで作るあのグッズ、必要グッズ、
そういうアマチュア無線化向けに、
うん、
住所印とかコールサインのこの印というかゴム印
を、ゴム印を作ったり、
あれはゴム印っていう表現でいいんですかね。
ゴム印ですよね、うん、
作ったりっていう
スタンプの ね、
業者さんが広告出していただいたりね、しました。ジャールニュースにも広告が出てた記憶がありますね。
あ、じゃあそういう自分のね、いつもいっぱい送る人は自分の名前だったり住所が書いてある印鑑だったり、ゴム印でもそれを作って、
そうですね、
それペッタンペッタン押して、
で、この話はあまりしてなかったです。じゃあその QSL カード、更新した相手に 届ける渡す時にどうしたらいいかっていう話が出てくるじゃないですか、
まとめて郵便で、うん、それこそ今でいうビューロっていう、
そうですね、
そのはあの配る、まあ、郵便局みたいなやつところがあるんですよね、無線のアマチュア無線のね、
QSL カードを取りまとめて、うん、要は皆さんが作った QSL カードをちゃんとデータも記入して、届け先も、うん、コール届け先のコールサインも記入して、それを日本アマチュア無線連盟のに送ると、うん、送るとちゃんとあの受付窓口があるんですけど、そこに送るとちゃんとそれを会員の人たちに、
うん、届けてくれ、
適切に届けてくれるっていう、うん、そういうサービスがあるんですよね、
うんうん、
でそれを使って、それがもしなかったとしたら、もうみんな更新した人の住所調べて、
そうですよね、
切って貼ってね、送んなくちゃいけない、
ね、だからそんな1件2件だったらね、切って貼って送るのいいですけど、ね、もう何十件何百件ってやっちゃったらそれ大変ですもんね、うん、
大変ですよね、うん、
でもまたそれがね届いたそのビューロさんっていう方も、うん、まあ、区分けするのは大変でしょうけど、でも仕事内容としては郵便局さんと一緒ですよね、
ね、似たようなもん、
うん、
郵便局みたいに仕分け棚があって多分やってるんだと思います
けどね。そうですよね、棚 ね、きっとここがワンエリアとかツーエリアとかこうなってんですかね、まずは、うん、
なってて、ね、
まずは区分けしなくちゃ。
そうなんですね、うん、それを担当の人が一生懸命手で仕分けてるんだと思いますね、
うんうん、ね、まあでもね、郵便局さんだってあの郵便番号での自動区分け機ができたんだから、うん、ビューロもそれやればよかったからね。
そうですね、そうするいやそうですよ ね、
ね、だって郵便局さんにちょっとこうなんかプログラム変えるだけで郵便番号とコールサインとできそうなんですけど ね、 ね、
あの機械を置く場所とかいろいろ大変な事情があるんじゃないですかね、
大量ね、あの大型になっちゃうんですかね、
だって、
うん、
郵便物、郵便局が扱う郵便物と明らかに量が違うじゃないですか、
まあ、量は違いますけど ね、
ね、今 ね、 ね、じゃ あ、 あの日本アマチュア無線連盟の会員が6万人ぐらいですかね、はい、うん、いらっしゃって、でその中で QSL カード日頃からよく更新して QSL カード交換してる人が、まあ、どれくらいの割合いるかっていう話でやっていくと、うん、なかなか
なかなか
ね、
うん、ですね。なあ、でもね、そういった楽しみにして、あのそれをもう本当にファイルにして、
ね、あの
撮っていく方いらっしゃるし、
撮ってる方いらっしゃいますしね、うん、やっぱりあのアマチュア無線の楽しみの一つとして位置づけてる方もいらっしゃいます ね、
ね、
USL カードが届くのをとても楽しみにしてて、ちゃんと仕分けして、
うん、
でそれがあのやっぱりね、本当更新しようとして必要な情報だけが書いてる QSL カードもあれば、うん、すごい写真にこだわった QSL カードも、ね、
はい、ありますね、
ありますもんね。
で今月号のね、うん、たまたまちょっとあの記事に載ってる方 の、 あの この QSL カードの記事がありますけど、うん、この方いろんなパターンのカードをお作りになってるんですね。
あ、そうですね、
うん、
これはあの電子 QSL の方の
これは電子なんですね、うんうん、
でも電子 QSL のデザインも、
うん、
あのこれハムログ QSL っていうと HQSL って、うん、HQSL っていう、
はい、
システムで使う画像なんですけども、
はい、
もうほとんどこれと同じようなデザインでハガキに出してもおかしくないようなデザインされてますので、ね、
そうね、今言ったようにちょっと今はその昔前まではインスタンプをしてスプリントごっこもやって、うん、でワープロとかがあれしてきた頃ってワープロって色も使えましたよね、確か使えなかったでしたっけ、
まあ、色はちょっと限られてたかもしれないですけど、ワープロの時代は、まあ、そんなにカラー的なことはカラー的な、
ただこの後ろの面もちょっとあの、ね、手書きじゃなくて、
うん、そうですね、
出てきたり、うん、でそれでやっぱりパソコンができてからなんですかね、こういうカラーになってきたっていうのは、
うん、カラーになってきて、ね、インクジェットプリンターが出てきたり、
はいはい、
カラーがだいぶもう今は当たり前になってきてます ね、
ね、で写真、自分で撮った写真でそれでカードを作るっていうのも簡単にできるようになってきましたもん ね、 ね、
そうですね、
うん、結構あのこの QSL カード作るためにプリンター壊したとかいう方よくいますよね。
なので結構 QSL カードをやはりあの 100人の方と更新したら、その方全員と QSL カードを送りますという約束したら100枚作ったし、
そう
なので、それを一枚一枚インクジェットプリンターでのデザイン面も、いわ綺麗な写真の面もインクジェットプリンターで売ってたらあっという間にインクなくなっちゃうじゃないですか。だから普通の皆さんはやはり QSL カードを印刷する会社に、うん、そのカラー面は印刷してもらって、で裏側をインクジェットプリンター、
あ自分でね、データレポートのデータの部分、
データの部分を自分でインクジェットプリンターとかレーザープリンターでプリントするっていう方が、そういう方が多いですね。
ですから、ね、本当にそういった印刷業者さんもたくさん、なんかこの CQ 氏さんには広告載ってましたよね。
そうですね、
何社ぐらいあったんです、まあ、結構
大手は2、よく載ってるのは2社ですね。
あ昔からですか。
昔からです。
そうなんですか、もっとあったような気がする。
世の中にはもっとありますけども、うんうん、私ども雑誌で広告に出てるのは尾上印刷さんと、はいはいはい、あとアイカラーさん、
あー、はいはい、
この2社がなぜかこの2社ともちょっと同じ長野県なんですね。
お、
なんですけども、そちらでよく、
じゃあ皆さん結構無線化の方々はそこにお世話になって、は
い、ってますね、
カードを作りに行くとなったんでしょうね。今でもなってるんでしょうから、
開局した時は尾上印刷さんで作りましたね私は、うん、その後アイカラーさんにお願いしたりとか、尾上印刷さんにお願いしたりとか、いろいろ。
あれってある程度そのコールサインを入れるところの部分って、こう企画って決まってるんですか。郵便局が郵便番号入れるところ、こう決まってるように。
あ、それ決まってます、
うん、
その転送枠、コールサインを入れる枠の位置は決まってますね、
うんうん、
でもその位置さえ決め、まあ、しっかり決めてしっかりやっとけば、あとは結構自由です、
ね、あと この前ね、話題になりました、このパソコンと無線機が今つながっていて、はい、こう更新した記録をこう打ち込んだら、それがデータになって、さらにそれで印刷の方に行くと QSL カードも作れるよって言ってましたけれど、
もうまさにその通りですね、うん、で片側のカラーの綺麗な面は、はい、自分のコールサインと綺麗な写真で、その裏面、
はい、裏面の、ね、データの方を、
データの方をそのログソフトで打てるんですよ、印刷できる。
もうそれをこうやって入れたら、その自動でそこの枠に入って出てくるんですか。
で最近はその枠に入って出てくるの合わせるの大変じゃないですか。
あ、大変ですね、大変です、
大変なので、はい、片面だけ印刷会社にお願いして、裏側を真っ白に、
もう真っ白にしてくれれば、
そうなんです、
多少こうあれしても枠を自分で作れるんですね、後から。
で、それをその枠も込みで、ログソ、ターボハムログっていうソフトは、その罫線とか全部含めて印刷できるので、いろいろやって一番楽なのは、もう印刷会社には片面だけ、
うん、
カラーのデザイン面だけ印刷してもらって、
はいはい
はい、片側は真っ白、
うんうん、
で、その真っ白な部分にターボハムログからちゃんとデータを
送り込んで
印刷してもらうと。
確かに、だってもう初めから枠があったら、そこの枠の中に数字入れなきゃって、
そうなんです、
難しいですよね、
あれがね、大変なんです。それ
分かる、一番大変なのは
プリンター買い替えた時にまたね、一から微調整
が設定が違うって
、そうなんです。なので自分の結論としては、はい、裏面真っ白が楽というのが、ただ真っ白にするした分だけ、ちょっとインクジェットプリンターのインクの減りは少し早くなりますけど、
うんうんうん、
そんなにめちゃめちゃ減りが早くなってるわけではないので、その方法がおすすめですね。
ね、でも本当に今そうやって自分でね、デザインもできるようになってきたので、そういったのが得意だっていう方は腕の見せ所ですね。
腕の見せ所ですね。
QSL カードを作るのに、
ね、QSL カードやっぱりご自身で撮られた写真使ってる方がよくありますね。はい、
うんうん、ありますね。
で、やっぱりなぜか、じゃあどういう写真が使われてるかというと、自分の別の趣味の写真であるとか、例えば、はい、鉄道好きな方でしたら
鉄道
の写真、
はいはい、
使ってる方もいらっしゃいますし、あとは地元の 写真、
あ地元の、ね、
例えばここでしたら水戸駅で自分で写真を撮ってきて、うんうん、あの私のホームタウン水戸ですみたいな感じ
で偕楽園で撮ったりね、
偕楽園で撮ったり、うん、そういえば偕楽園の前の駅で撮った写真を QSL カードにしてた方いらっしゃいます、
ね、あそれもいいかもしれないです ね、うんうん、あと今最近流行ってるのはあのマンホールね、
マンホールですか、
マンホールを結構今マニアさんいて、
なるほど、
マンホールあの地元のそのマンホール
を撮って
あのいろいろキャラクターになってたり、デザインになってたりするからね、
私がいる街のマンホールですって言って写真撮ってそれを消えするカードの ね、デザイン
風景画とかね、
風景と、あ富士山とか多いですね、
多いですよ、ですよね、
でそういうのがちょっと大変だっていう方に、
はい、
あの QSL カードを扱ってる印刷会社さんではあの定型の
もうデザインはあのもうそちらにあるデザインで、
例えば富士山の写真とかそういうのが写真ライブラリーの中からこれで作ってくれって選ぶと印刷してくれる、
もうコールサイン言うだけで OK みたいな、
コールサインを指定するだけで
海外の方にはあの歌舞伎みたいなやつとか喜ばれるんじゃないですか、
海外更新やる方は結構歌舞伎のデザインのとか
ね、
あの何でしたっけ、ほら葛飾北斎
はいはいはい、うん、そういうのがね
とかね、うん、そういうのを選んでる方が多いですけど、結構他とダブっちゃ被っちゃうんじゃないかとか、他の人と一緒になっちゃうんじゃないかって思うんですけど、うん、なかなか一緒にならないです、結構デザインの選ぶ幅が、ね、うん、広いんで、
あとはもうこのラジオ聞いてらっしゃる方で、まあ、無線もしかしてできやんないかもしれないけど、こうそういうカードだったら作ってあげられるよとかいう人いるかもしれないじゃないですかねえ、じゃあ、ね、ぜひそういったのはあの依頼してくださいみたいなのもあるかもしれないですよ、
ね、そうです ね、まあでも QSL カード作るのも楽しいですし、
楽し
いです、ね、もらっても楽しいですしね、
うん、それはまた眺めて ね
写真が好きな人はね、いろんな写真で QSL カード作って、
うん
うん、2回3回と更新した人には、
まあ、いつも毎回違うやつが届く
と、毎回違うやつをね、
すごいですよ ね、
ていただいたりね、
じゃあぜひ皆さんもオリジナルの QSL カード、
QSL カード作りもアマチュア無線の楽しみの一つだと思いますので、はい、ぜひ興味のある方は凝った QSL カードをチャレンジしてみてはいかがでしょうか
はい、ということで吉田さん、はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for girls.
CQ Ham for Girls。 はい、ということで QSL カードのお話しましたけど、私はね自分 の、 あのジャケット写真とかそういったもの、潜在写真っていうので作ってます。
あ、そうなんですか、
はい、
三田さんの QSL カードは三田さんの写真なんです、ね、
そうです、三田さんの写真です。他の方の写真載せたって、
いや見たことなかった。いや、もしかしたら水戸駅の写真だったかもしれない。
いろいろねありますよ、うん、
あそうなんですか。
私もデザイン好きだから、あのね、あクラブのみんなの OM さんのやつ作ってあげたり。
あ、そうですか、うん、いやそれは今私初めて聞きました、
はい、
三田さんの写真は
ちゃんとイラストレーターで作ってます。
三田さんの写真は三田さんのレコードジャケットのような写真を、
はい、のの写真を
使ってるという、
はい、だからカメラマンさんはプロで撮っていただいたり。
素晴らしいです ね、
ね、はい、
ぜひ
だからあの一応パルルのやつとかも一生懸命私がね頑張って作ってるんですよ。
そうですよね、綺麗、うん、ですよ。なんかあの梅祭り の、
うん、
梅祭りの梅の写真とかね
使わせていただ
いて、なかなか
いろんなあのカメラの写真マニアの方から撮っていただいたやつをね、うん、いただいてるんですよ。
そうですか、
はい、
じゃああの JQ1ZKB と更新したり、はい、8J1MITO というコールサインで更新すると、はい、そのような、
うん、そう、水戸のそういったものが届いたり、
ね、QSL カードが届くということです、
はい、です、はい、ということでぜひ皆さん、これからまっとすぐ梅祭りも始まりますから、
はい、
ぜひよろしく、 8J1MITO をよろしくお願いします。
気軽にされるそうです、
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん73、88、
さようなら。